もやもやアカデミー。37歳から人生を好転させた久美香奈がお届けするもやもやアカデミーラディオ。いつものパターンから抜け出したいあなたへ、シーズンを通して一冊の本をご紹介いたします。また日々のヒントや気づきをゆるっとお話しするラジオです。配信は月曜日から木曜日の週4回。それでは本日も私たちと一緒に一日をスタートしましょう。おはようございます。プランコミュニティマネージャーのもやもやかなです。いつもお聞きいただきありがとうございます。本日もお相手はこの方。
自己基盤が整い発信力がついてきました、エンパワーメントコーチの荒木久美です。おはようございます。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、私たちですね、3月からはステップアップしてラジオではなくインスタライブのみでアウトプットを継続していく予定です。久美香奈のフォローお願いします。
お願いします。
はい、本日は第252回目放送、2月の7日水曜日の朝となります。はい、毎週水曜日は本の紹介をする日になります。はい、ただいま私たちはアンソニー・ロビンズの運命を動かすを、読み進めておりますので、本日もトニーの力を借りながら自分の中の眠れる巨人を揺り起こしましょう。はい、で、第3章ですな、今、第3章の、まあ、ちょっと私と組がね気になったところ、第3章の中でピックアップして、そこをねシェアしていくっていうところなんですけれども、
快感と苦痛の原則、これが人生の究極の原動力になる、
そう、でもね、そう、ここのね快感と苦痛、いやそうなのよ、っていうかね、いや改めて読んでみたけど、これ読んでみてください皆さん、これ私たちピックアップしてね本当にそう伝えたいところ、共感するとこピックアップしてんだけど、この第3章とかマジ全部いい
ね、短いんだよね。
そう、第3章超短いから、立ち読みレベル
ダメだよ、買ってよ
立ち読みレベルでも第3章は読めちゃうぐらい短い、だけどそこ読んだら多分全部読みたくなるから買うことになると
思う。あ、なるほどね、うまいね、
でしかもこれさ普通に中古でも出てるからさ、一冊持っといたらいいと思うっていうぐらい、なんかいい本だなと思います。
思うね、本当に思った。今回の3章読んでももうなんか、あ、そうですそうですってうなずきながら読みました。
そうそうそう、改めてね、そう、私もそう思った、そう、なんかね、したら、あ、そうね、じゃあまず行こうか。
お願いします。
くみちゃんどうぞ。
あ、はいはい、私ですね、私が気になったところはですね、あ、結構初めのところね、
で序盤だね、第3章のね、
人生、自分の人生を変えたいという人は多いが、変わりたいのに変われない自分にイライラしたり、何をすればいいのかわからなかったりする人は少なくない。しかし変われない本当の理由は原因に手をつけず結果ばかり見て対処療法しているからだ。そう、でしかもその理由っていうのはそのまま先延ばしにする方が今行動するより楽だから。でこれでそのなんか私の場合は今行動していたの、あ、そう、私の場合そうすごくそのね行動っていうのが分かって、結局結果ばかりフォーカスしてるから行動しているのになんで変わらないんだろうっていう風に、すごくこう性格下気になってたばっかり で、で行動自体はしていたんだけれども、行動なんだろう、原因が分かってないのに行動してたから全然身になってないっていうのでこのそうそう、トニーは先延ばしにする方が今行動するより楽だからって言ってくれてるんだけど、私はね、行動はしてたんだけど原因が分かんないで行動してたっていうね、だからやっぱ原因を分かるのと行動するのっていうのがすごく必要なんだなっていうのを改めて思いました。
そうね、何のためにが分かんなくなっちゃうからね。
そうで、なんでできてないかっていうのがすごく人それぞれなんだろうなって思う。
そうだね、いやもちろんそうなんよね。 いや思ったんだよ。私もここすごい、あもう初めからあもう本当そうとかって思ってたんだけどさ、うん、台本見たら首ピックアップしてたからやめたわよ私ここ
でしかもね私ちょうど美容室ね昨日行ったんだけど、そこでね、うん、こうコーチングしてるんですなんて言って話してて、お姉さんとさずっとこう話してて、うん、で思ったのはなんかどういうことが起きるんですかとかいろいろ聞いてくれてさ、でそこで私が出した例がもしかしたらその仕事で悩んでるんですっていう人が、まあ、今日のテーマコーチね、コーチの今日のテーマ、うん、仕事で悩んでるんですって言ってもらったとして、でも実際さ、うん、1時間のセッションの中でお話しすると原因がやっぱりお母さんとの関係だったりするのね。もうちょっとそこまでの道は長すぎて今説明できないんだけど、うんうん、お母さんとの確執みたいなのが原因だった場合、うん、結局それが分かると仕事のそのね今話してるテーマも解決するけど他のところもどんどん解決していくようになるの、
うん、
まさにこれだなと思って、うん、1個の原因が分かると本当はいろんなことができてないことの理由っていうのがそこにあるってこともよくあるんじゃないかなって思った、うん、
そうね、がんとなるものはそこにいて他のとこに影響してるんだよね、うん、いくつもね、うん、いやそうなのよ、あるある。でもそれはさ本人は気づいてないっていうか気づきようがなかったりするんだよね、はい、いやわかるって言ったら美容師さんに営業した、
え
美容師さんに営業した、
いやわかんない、
セッションしますか、
してないでも鳥肌立ちましたって可愛く言ってくれてありがとう
自分ごとだともっと鳥肌立つよっつって
そこまでは押してない
まあなあ、そっかそっか、確かにねそれあるよね、
そう思った。で私の場合はやっぱり私荒木久美は自分を肯定してあげたいっていうのがすごく強くて、
うんうんうん、
だそこに至っていたから行動っていうのも自分を肯定するための行動しかしていなかったのでそれは成功するわけがないっていうのも最近だよやって分かったのは。
いやでもそうそう、いろいろだからさ、まあ自己探求してきたのもあるし、自己探求しながら同時にさその今の自分としての生活を並行してやっていって過去見たり、じゃあ自分の将来をどうやって見てるのかとかっていうのをこういろいろワークしたりとかさセッションしたりとかしてみて、うん、なんかねこれうまく表せないんだけど、でもこう自己探求しながら生活していく中でこううまくこうなんかさシナジーが生まれるっていうかさ、うん、うまく作用する時があるよね、すごい。
なんかそう思う、
あこれだみたいなさ、うん、いろんなのがリンクしてあここにつながってきたみたいなさ、うん、だこれは、まあ、しかも人によってそのポイントって全然違くて、どこに気づくかもそうだしさ、で別にどこでもいいわけだし、うん、それがどこ、うん、ね、でその気づけた時は収穫みたいな感じがするんだよね。
するこのね原因と行動っていうのはかなりのキーだなって今回思いました、う
ん、いや本当本当それ確かによ、本当よ。でなんか私はさ、うん、この後に出てくるところのね、うんうん、71ページに出てくるんですけど、はい、私はねこれ人間は快感を得ることよりも苦痛を避けることの方が重要視することを忘れてはならないっていうね、
そういう作りってことだね。
そうそうそう、うん、あの苦痛と快感をそれぞれ何に結びつけるかによって一瞬にして行動も変えられるんだっていうところでほーって思ったわけ。
そうだよ。
そうでここはまあやっぱりあのさ一番わかりやすい例としてダイエットが出てくるんですけど、うん、あのどういうことかっていうと食欲を抑えて好きなものを好きなだけ食べれないっていう、こう苦痛ね、ダイエットしてる時、
それは
食べたいものが食べれないんだよっていうのを苦痛と、うん、で好き放題食べることが快感っていう言葉の結びつけをしてると。
なるほど。
だけどそれだとダイエットは苦痛なものになるわけだよね。
なってしまいますわ。
そうだけどじゃあ例えばすごい小柄でスタイルのいい人たちっていうのはそこの苦痛と快感が逆転するんだよね、
はい、
例えば食事量をコントロールしたり自分の空腹感っていうのをコントロールすることで健康的でこのプロポーションを保てているんだっていう快感なの。
食事制限をすること
だ
と、
はい、
で逆に、暴飲暴食をしたり好き放題食べて健康を害したり体型を、ね、崩してしまうということが逆に苦痛なわけ、その人たちにとって、ね、
なるほど。
だからその苦痛と快感っていうのの連想、何に連想して何に紐づけていくかっていうことで、その何を苦痛と感じ何を快感と考えるかっていうのが逆転すると、うん、で人は苦痛を避けることをする、生き物
だから、はい、
そう、あの快感を得るというよりも苦痛を避けたいっていう方に先行するものだから、そこの苦痛と快感っていうののどこの言葉に連想させるかっていうことでうまく自分をコントロールできるっていうね。
あ、
うわすごいこれっていうさ、
なんかしかもちょっと私の話してい
い、うん、
今年の私とパートナーの目標が負けてたまるか作戦っていう、
なんだそれ
作戦で今年1年をさ乗り切ろうとしてるの、うん、それはでもあのマラソンの駅伝の青学のね目標でもあった、それをね年始からこれはいいねって言って盗んだだけなんだけど、盗んだじゃない、あのコピーさせていただいただけなんだけど同じじゃない、苦痛を避ける負けないっていうことを選ぶから、
そうなんだよね。そうでもさ、まあ、まあ私も本当に何て言うの、一般庶民の普通の一般ピーポーの考え方だからさ、うん、まあ、ダイエットって言ったらちょっと苦痛っていう感覚もあるしさ、うん、そうだけどさ、いやよくよく考えると、じゃあ例えば始める時の苦痛であってさ、じゃあ若干こうさダイエットしてた時に成果が出始めてきてさ、体とかにも成果がさ、うん、出始めた時ってさ、あって目に見えてこう、あちょっと洋服のなんかいい感じに隙間できてきたのとかさ、あ嬉しいってなってくるとさ、苦痛と快感のさこうポジション変わってこない、
あ
これをキープしたいとかさ、うん、もっといけるっていうところにさ
戻るのが嫌だとかなの、
そうそう戻るのが嫌とかさっていうところになってくると、ほのさちょっと苦しい苦行みたいに思ってたものが快感になってきてさ、ここでやめてしまったら元に戻るぞ、リバウンドするぞっていうのが苦痛になってくるじゃん。
なるほど。
だから多分途中でダイエットがうまく進むと途中でこのシフトを受けるんだけど、うん、初めの多分そのね、取っかかりのところではさ、なかなかそれを持つの難しいんだなっていうのをなんかね改めて思ったのよ、これ読みながら。ダイエットっていうことで考えると
、なるほど面白い。ただ
なんか他のところでも同じ現象は起きてるのかもしれないなと思って、
う
ん、
そうだね。
そうでこの本ではこの後も出てくるけどさ、うん、やっぱりその言葉の使い方っていうのはすごく大事だよっていうのはトニーはさ何度もこの後でも言うんですけど、うん、まあでも本当にトニーだけじゃなくてそれは言うじゃない、なるべくそのポジティブな言葉使おうとかさ、うん、一般的にねあの否定的な言葉は使わないようにって、でもこれ本当に大事なんだよなっていうことをね、うん、この先も多分この本で見ていくことになるかなっていうところですね、うん、
いや面白い。苦痛を避けることを重要視する、
うん
うん、なるほどね。したくないって気持ちって大きいんだね。
そうじゃない、なんかこれは避けたいなっていうところをさ、うん、やっぱりなんかやるにしてもさ、なんだろうね、苦痛、うん、快感を求める行動よりもやっぱり苦痛を避ける方に重要視するっていうのは確かにそうかもなって思ったよ。
これ一番最初に
日常生活
だ、ね、
うん、
確かに。このあと出てくるんだけどさ、この本一番最初に読んだ時に一番やっぱり刺さったポイント今思い出したよ。なんかこのままでいったらなんかすごい自分が苦痛に遭うみたいなことを思い出せみたいなのが多分このあとに出てくる気がする。なんかもう結構大変だった気がするでもそこの時に嫌だって思った気持ち今でも覚えてる。
そうね、そうなのよ。そう私もそうだからさ、結局、うん、このままでなただなんとなく過ごしておばあちゃんになってしまったらっていう時のその自分の焦燥感、うん、いやいやいやいやみたいな漫画のように首振ってたもんいやいやいやいやだやだやだみたいなすごいあーみたいなそんなの嫌だ
よね。
そうだ、そこは大変。そうね、第一にそこに共感してるからこの本が入ってくるっていうのもあるかも、ね、
そうかもしれない
やっぱトニーのクライアントとしてはさ、いい物件なんだ
よ。私たちね、
ここ私たち2人はさそもそも根底の共感があるからそう。でもね、第3章は本当にそういう感じ。ここからね、言葉とか自分をどういう風に捉えてるかとかをね、どうその言葉のあやじゃないけど、こんなところとかをね、4章以降結構出てくるんですよね、
はい、
自分にどういう質問を投げかけるといいかとかね、そういう話もここから出てくるんですけど、第3章は本当に短いんで、2人ともそんなにピックアップできるところがないというか、ね、10ページぐらいしかないんです、ここ本当10ページ20ページぐらい、なので、まあ、私はね、今言った通り、その快感と苦痛のどういうところ、その言葉の連想をどこに紐づけていくかっていうようなこと、あ、なるほどなって思ったっていうところと、はい、クミは、なんだっけ、
結果じゃなくて原因、
結果じゃなくてね、原因っていうところに着目できるようになったというところですね、はい、いや、これはそう、ここ私も両方ともいいポイントだと思います、
刺さる、
立ち読みしないでね買ってでも3章を立ち読みしたらその先気になるから買って読んでみてください、
ぜひぜひ、
図書館とかにもあるはずだこれは、はい、気になる方は読んでみてください、はい、はい、でね、こちらの放送聞いてみてのご意見ご感想などもお待ちしております、
お待ちしております、
はい、また、クミカナのインスタグラムのフォロー、公式 LINE の登録をお願いいたします。
お願いします。
はい。ではね、2月いっぱいでラジオっていう放送は卒業して、インスタライブに形を変えて継続していきますので、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。今現在は毎週火曜日12時から13時の間で行っております。
遊び来てね。
来てください。お待ちしております。はい、では本日も私もやもやかなと
エンパワーメントコーチの荒木久美がお送りしました。
はい、では今日も一日頑張っていきましょう。
いつでも自分を大切に。また明日、またね、
またね。